ただいま読んでいただきました民数記6章にはなじり人の誓願についてが書かれています。主はモーセにこんな風におっしゃいました。男であれ女であれ特別な誓願を立てて主に献身してなじる人になるならばどうすればよいか、そのように書き出しております。ヘブライ語のナジルは性別されるということを意味する言葉です。ここで考えたいのは、祭司というのはアロンの系統の男の人しかなることができません。しかしナジル人として主に献身するのは祭司の家系に生まれなくても、あるいは男でも女でも普通の人たちがなじる人になることができるのです。なじる人というのは自ら志願してこのように誓約を立てた人がなることができますし、あるいは神様から特別な使命を受けてなじる人になる人もあります。これについては後ほどお話しいたします。自発的になる人も神様から特別使命を受けてなる人もどちらもなじる人なのです。なじる人となるには3つの誓約が記されています。まず1つ目が3節から4節にあります。なじる人となったならばブドウ酒や濃い酒、強い酒を断たなければならない。またブドウの実から取れたものは生であれドライフルーツであれ一切口にしてはならない。その理由はこの民数記には書かれていませんが、おそらくイスラエルがこの先約束の地カナンに入っていきます。カナンに入っていくと神様を知らない人々が大勢住んでいます。どうしても現地のカナンの人たちに影響されてしまうのではないか、彼らの風習や生活習慣あるいは信仰の習慣を真似したくなります。カナンの土地のもろもろの習慣に影響されないように、そんな意味を込めてブドウの実から取れたものを一切食べ物であろうが飲み物であろうがお酢であろうがそれらを一切禁止すると言われたのです。単なる昔の話だと思うかもしれませんが、私たちの中にも信仰的なつもりでおりながらいつの間にか、異教的なものが我々の中に入ってきてはいないんだろうか、聖書の発想からなじまないものがあるのではないか、そんなことを見直したりするそういう世姿となるかもしれません。5節は2つ目の戒めです。頭にカミソリを当ててはいけない。髪の毛を切ることもあるいはボリュームを減らすためにすくことも禁止されていました。こんなに暑くなるとカミソリもハサミも入れてはいけない。なじる人として過ごすのはこんな状況ではたまったものではないと思いますけれども、それをなじる人である期間はしなければならない。髪の毛をそのようにしなければならないのは、人間が生きている限り髪の毛っていうのは成長し続けます。死んでからもちょっとの間伸びるではないか。髪の毛は生命力の、源というか生命力を象徴するものです。だからそれを主の御手のうちに委ねる。これを聞くと思い出すのはイエス様があなた方は髪の毛一筋さえも白くも黒くもできないのだから一切誓いをしてはならないといった言葉、全ては神様の御手のうちにある、あるいは髪の毛一筋さえも神様が私たちのことを私たちの髪の毛一筋さえも数えて我々の命を また人生を見守ってくださる。だから命の印を委ねる、これが献身の印でありました。伸ばされている髪の毛はなじる人の献身の印として大事にされてきました。6節から7節はなじる人は死の汚れを受けてはいけない、死体に一切触れてはならない、古代死そのものが汚れだと考えられていました。だからなじる人である期間中は死体に触れることができない。たとえそれが父母や兄弟姉妹が死んだ時であっても死の汚れを受けてはならないと戒められているんです。大変厳しいなと思いますが、新約聖書のイエス様の言葉も思い出します。私よりも父母兄弟姉妹息子娘を愛する者は私にふさわしくないとイエス様が厳しいことをおっしゃっていますが、なじる人の誓願っていうのはまさにそういう生き方を指し示したものでありました。そのようにブドウの実から取れたものを一切取ってはならない、異教徒の習慣から身を守れ、またあなたの命の印を全て神に委ねなさい、また死の汚れを受けてはいけない、そして主に勝って愛するものがあってはならない、なじる人の誓いというのはそういったことを教えていたのです。では実際になじる人の誓いをした人がどれだけいるのか、そしてなじる人にはどんな人がいるのか、そういうことを私たちは考えさせられます。なじる人として名前が出てくる人は本当に少ない。はっきりなじる人だと書いてあるのはサムソンです。サムソンっていうのは詩式13章から登場するサムソンとデリラの物語で有名な人です。サムソンという人は当時イスラエルがペリシテからの侵略に苦しんでいた、そしてこのペリシテからの侵略から救うために選ばれたのがサムソンという人でした。サムソンが生まれる時、主の天使がサムソンのお母さんのところに現れました。サムソンのお母さんというのは実は不妊の女性でした。その不妊の母親に天使が現れて、あなたはこれから身ごもって男の子を産みます。何か誕生物語を思い出させるようなくだりですね。そしてさらに天使は言いました。この子は母親の体内にいる時からなじる人として主に性別されている、この子には特別な使命がある、それはイスラエルを先ほど言ったようにペリシテの侵略から救う、そのために選ばれているというんです。先ほど言った特別な使命のために自分で誓願を立てたのではなくて選ばれた人です。そのためにあなたはお母さんは妊娠している時からブドウ酒も強い酒も飲んではいけない、そしてこの子が生きている間は髪の毛に一切カミソリや刃物を当てないように、それでサムソンは髪の毛にハサミを入れてはいけなかったのでした。後にサムソンは失敗します。サムソンはイスラエルをペリシテの侵略から救うために多くの貢献をしますが失敗もしたのです。その失敗の原因は女性に弱かったということです。彼は当時の恋人になじる人の力の秘密、髪の毛を切らないことにあるという力の秘密を漏らしました。その結果サムソンは献身の印である髪の毛を切られてしまい力を失いました。これサムソンの人生というのは神に選ばれた人の人生はどれほど厳しいのか、そして人間というのはどんなに固く誓いを立てたとしても人間っていうのは弱いのだ、 人間の弱さと悲しさを象徴する人物でもありました。それでもサムソンは失敗した後も生涯なじる人として生きたのです。その証拠はサムソンの最後について記してあることから分かります。切られた彼の髪の毛が伸び始め、再び力を取り戻した時に、サムソンは生涯の中でいつの時よりもたくさんの敵であるペリシテ人を倒したんだと言います。彼はイスラエルを侵略者の手から救いましたが、私たちと同じように弱さを持っていた人でありました。サムソン以外にもたくさんのナジル人の誓いをした人たちがいたのではないか、名前は出てこないけれども、そう言われています。そしてナジル人の誓いというのはだんだんと伝えていったのではないか、そう思わせるところがあります。旧約聖書のアモス書2章12節こういうくだりが出てきます。お前たちはナジル人に酒を飲ませ、預言者に預言するなと命じた。ナジル人の誓いを隣人が応援するどころか、強い酒を飲んではいけないのに酒を飲ませる、そういう形で人々が協力しなかった。そうやって徐々にイスラエルの中からナジル人の聖願が廃れていったのではないか、そう思わされます。でもこのナジル人の聖願っていうのは今なおこの旧約聖書に書かれている。そして新約聖書にそういう人が出てくるのか、ナジル人とは書いていませんが実は出てきます。それはバプテスマのヨハネのことです。バプテスマのヨハネが生まれる時、その時の描写があります。ルカの福音書の1章の15節からです。この子はブドウ酒は強い酒を飲まない、母の体内にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの多くの子らを主のもとに立ち返らせる。サムソンと同様に生まれる前から聖別された人として、バプテスマのヨハネが世に現れました。そして彼は主に先立って行き、人々を主に立ち返らせるという務めを果たして行きました。そしてバプテスマのヨハネの後に現れたのがイエス・キリストであったのです。今日読まれたコリントの信徒への手紙の2の1章20節こうあります。神の約束はこの方キリストにおいてことごとくしかりとなったのです。イエス・キリストは旧約聖書からのすべての約束を成就するために我々の世界に来てくださったのです。そのキリストを私たち人類は受け入れませんでした。キリストは罪を犯されなかったし、打ちひしがれている人々を助け癒してくださったのに、そのキリストを私たちは十字架にかけて死なせてしまいました。主イエスの生涯は私たちの常識から言えば敗北と見えます。しかし私たちには敗北と見えても、神様にとってはこれは勝利です。なぜなら神はキリストを死んだままにはなさらなかった。そして私たちのために死なれたキリストを復活させられたからです。だから私たちはキリストゆえに勝利の行進に連なることが許されているんです。キリストの犠牲によって私罪人の私たちは神に受け入れられるものとなったのです。もしキリストが来られなければ私たちは罪の支配下に置かれたままだったし、私たちの捧げるいろいろなものも 当時もキリストが来られなかったら神に喜ばれることはできません。けれどもキリストは神と私たちの間に立って私たちを神に受け入れられるものとしてくださったのです。だからコリントの信徒への手紙では今日読まれたところではこう言っています。救いの道をたどる者にとっても滅びの道をたどる者にとっても私たちはキリストによって神に捧げられる良い香りです。そもそもイスラエルという民が神様によって選び分かたれた宝の民、そして今私たちはキリストによって香りよき捧げ物として捧げられているのです。だから私たちはキリストを信じるなら特別な人間でなくても全てのキリスト者がキリストゆえに香りよい捧げ物とされているのです。それらは皆私たちの力によるのではなく神の恵みによるのです。恵みによって私たちは献身者として今立たされています。だから今このように世界的規模で災害が起こり病気が流行っています。そのような中で我々はキリストと共に取りなすもの、世の人々の助けとなるものになりたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちは今も大きな嵐の中に置かれていますけれども、イエス様は嵐の中でも私たちを見捨てることはしません。どうかあなたがこのウイルスの災害や自然災害などの嵐をあなたご自身が沈めてくださることを信じて今与えられている一歩一歩を歩んでいくことができますように、主が再び来られるまでその日その時まで悩みと試練は続きますけれども、主よ私たちの手を取り導いてください。私たちの主イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。